ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシアのジョグジャカルタ特別地域とタイのチアンマイによって構築された姉妹都市のコラボレーションを活性化する必要があります。これはインドネシアのパンデミック状態が最近正常され始めていることを考慮して、タイ駐在のインドネシア共和国大使ラフマット・ブディマンによって述べられました。ラフマット・ブディマン大使は、姉妹都市協力の活性化を奨励し、教育、経済、社会文化を含む様々な分野でのインドネシアとチアンマイ間の協力の可能性を強調しました。教育の分野では、大学間の協力、特にチアンマイ大学とインドネシア大学及びパジャジャン大学との間の MOU と協力を強化する必要性が強調されました。チャンマイからのより多くの学生がインドネシアで勉強すること、そしてその逆が望まれます。現在、チャンマイの様々な大学で勉強しているインドネシア人学生は少なくとも15人います。それでは次のニュースです。シンガポールは今後3から6ヶ月間以内に COVID-19 またはニューノーマルとの共存フェーズを開始する予定です。リー・シェン・ロン首相は、シンガポールでの COVID-19 感染は今後も増加する可能性があると述べました。しかし、社会と医療制度は SARS のようなウイルスの感染を制御する上で、より強力で、より回復力があります。リー・シェン・ロン首相は、シンガポールは日々、ウイルスの真ん中に生きているために、より強く、より回復力があり、より良い装備を備えていると強調しました。リー・シェン・ロン氏は、新しい通常のフェーズが行われると、いくつかの新しいルールが適用されると述べました。その一つは、自宅で外来治療を受ける軽度及び中等度の症状を持つ COVID-19 患者の大多数です。それでは次のニュースです。貿易省は、Pelatihan Ekspor Indonesia, PPI, to PT Serena Sejahtera Osujite, Yogyakarta Suno Semarang, Kara Rokutong no Seraku Pondo Sehin wo Ichimango Seng Amerika Doru Soto de Kamboja Sijonit Hosutsusimasta. Pengembangan Ekspor Nasional, Peng no Didi Sumediwa, Jakarta de no Seime no Nakade,Indonesia Sehin, Tokuni, Yogyakarta no Salak Pondo ga, Kaige de Juyo wo dashi hajime teiru to nobemashita. Kore wa Indonesia ga kaigai no Indonesia Sehin no yusutsu wo fuyashi sukeru kikai desu. Didishi wa Indonesia no genzai no yusutsu saki ni wa Chugoku to Amerika ga fukumereru to sukekuwaimashita. Sore de wa sugi no nyusu desu. Kenko kinenbi no kyuka chuu ni中国北部と東部で洪水が発生したため、少なくとも5万4千人が避難しました。さらに、中国北部の山西省にある60の最短現場、372の非石炭鉱山、14の危険化学工場、1035の健康プロジェクト現場、 166の観光名所が閉鎖されました。中国のメディアは、山西省のフェンヘ川の下流で水が溢れたと報じました。これは過去40年間で最悪の事件です。山西省の当局は5000立方メートルの岩で川の堤防をせき止めるために100台以上の重機と500人が配備されたと述べました。山西省省国が10月8日金曜日から土曜日まで大雨が続いているため、洪水が中国の東部地域を襲うと予測しています。それでは次のニュースです。東京の駐在インドネシア大使館は、愛媛トヨタ自動車から南スラウェシに11台の消防車と4台の救急車を納入するための乗車金契約に署名しました。調印式にはヘリ・アハマディ大使と大阪のインドネシア総領事ディアナ・スティクノが出席しました。ヘリ・アハマディ大使は愛媛トヨタ自動車からのこの乗車金のコミットメントに感謝しました。この協力関係はとりわけ日本の災害管理システムをより良く周回するためにインドネシアの公務員に訓練を提供することによって将来改善される可能性があります。東京のインドネシア大使館によると愛媛トヨタ自動車が過去10年間マカサリやバンドンを含むインドネシアの様々な地域に200台以上の高級サービス車両の乗車金を提供してきました。それでは次のニュースです。中華人民共和国の習近平は台湾との統一を実現しなければならないと述べました。習近平はまた、再統一が平和的に行われることを約束しました。民主的な自治体の台湾は、台湾をその領土の一部とみなし続けている中国からの軍事的及び政治的圧力が高まっています。中国は台湾に主権を認めてほしいと望んでいるが、台湾当局は、台湾が持つ自由を擁護し、国民だけが国の将来を決定できると主張しています。これでニュースを終わります。佐世がお伝えしました。
Thank you.
リスナーの皆さん、今週のニュースです。ジョコイドド大統領は、西ジャワ州西バンドゥン市のバトジャジャルにある特殊部隊教育訓練センターで、2021年の予備役軍決定式を主導しました。式典は、プラボー・スビアント国防省の報告から始まりました。プラボー氏は、予備役軍の編成は、1945年憲法、国防に関する2002年法律第3号、国防のための国有資源の管理に関する2019年法律第23号の義務であると述べました。全体として予備役軍は3103人に達しました。彼らは2021年6月21日から9月18日まで軍事訓練を受け、最後の10月7日に配属されました。予備役軍の決定は、ジョコイドド大統領による公式声明によって示され、予備役軍隊の切り株が各大隊司令官に引き渡されました。ジョコイドド大統領は、隊員の予備役は防衛と国家の利益のためにのみ使用されるべきであると強調しました。大統領はまた、予備役軍の決定が普遍的な人民の防衛と安全保障システムを強化するであることを強調しました。同時、政府は陸、海、空を全ての次元で収容兵器システムの包括的な近代化を実施しました。大統領は国家の主権、インドネシア共和国の単一国家の領土保全、そしてインドネシアの国と人々の安全が全てであると見ました。そのため、常にステンバイ状態にある予備役軍としての転移は、バックアップコンポーネント、サポートコンポーネントによってサポートされる必要があります。国家元首は予備役のメンバーであると決定されるまで自発的に登録し、選考プロセスと基本的な軍事訓練に参加した人々に感謝しました。このバックアップコンポーネントは、アクティブ期間は毎日ではありません。この決定の後、予備役のメンバーはそれぞれの職業に戻ります。予備役軍は、国が軍事緊急事態または戦争状態にあるときに配備され、大統領がレペルの承認を得て動員し、その指揮統制は隊員の司令官に委ねられています。これは独立した活動を実行する予備役のメンバーがいないことを意味します。これで今週のニュースを終わります。Voice of
Indonesia。今日の歴史の時間です。最初はフィジー独立記念日についてです。フィジーは1643年にオランダ南部と探検家アベル・タスマンがグレータ・サーザン・コンチネントを見つけようとした時に発見されました。島は1874年に植民地としてイギリスの手に落ちました。1970年10月10日にフィジーは独立を獲得しました。民主政権は1987年に2回の軍事クーデターを経験しました。2回目のクーデター後、1987年にシディ・ヴェニー・ラブカ率いる軍事政権はフィジーを共和国と宣言しました。次は世界精神保健の日についてです。世界保健機関は10月10日ごとに世界メンタルヘルスを記念しています。目的はメンタルヘルスに関する意識を高め、より良いメンタルヘルスをサポートするための努力を動員することです。このお祝いは精神衛生に関する世界中の人々の知識、認識、擁護を高めることを示して、として、1992年に世界精神保健連合によって最初に開始されました。インドネシアでは世界精神保健の日は1993年にのみ設定されました。実行された使命は、精神医学的問題を持つ人々の権利を尊重し、精神衛生問題の予防プログラムを拡大し、健康へのアクセスをコミュニティに近づけ、サービスの範囲を拡大し、精神衛生の努力を最適に増やすことでした。 最後はマレーシア発の宇宙飛行士シェイク・ムザファル・シュクールの打ち上げたについてです。シェイク・ムザファル・シュクールは宇宙に行った最初のマレーシア人でした。2007年9月25日にアブドラ・バドゥイ首相によって発表されました。シェイク・ムザファル・シュクールを運ぶロケットは2007年10月10日にカザフスタンのバイコヌール発射場から打ち上げられました。地球に帰還する2人の宇宙飛行士をシュクールで置き換える国際宇宙ステーションです。シュクールはラマダンの聖なる月に宇宙に飛び込んだ最初のイスラム教徒となり、イドルフィトリーの宇宙にいました。シュクールは休暇間駅にいました。今日の歴史の時間を終わります。
Fly across the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Hello there, I wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'd always be right here. Hello there, are you doing fine?Thinking about you. Would like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home.Just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words. Thinking about you make me feel the clock stop tickingI'd always do that before I go to sleep. Whoa, hello you.
Have a nice dream tonight.
Every night thinking about you. Would like to spendEyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never haveVoice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア共和国の青年スポーツ大臣であるザイヌディン・アマリは、PON第20回の実施は予想通りであり、COVID-19 パンデミックの真ん中にスポーツイベントを開催する例となると述べました。この PON第20回は、パンデミックがいつ終了するかを全ての関係者が知らないため、パンデミックの最中に活動を行う試みの勢いです。ザイヌディン・アマリ氏は、彼が訪れたいいくつかのスポーツイベントは、パンデミックがまだ終わっていないため、ルールに満ちたチャンピオンシップを開催するという本当の姿を示したと述べました。多くのスポーツは、国内及び国際的な活動を組織するための推奨事項を求めています。ザイヌディン・アマリは、ナショナルトレーニングセンターにいた選手たちは、オリンピックやその他の国際大会にパプア第20回で出場した選手の参加は、若い選手たちにとって励みになることを明らかにしました。PON第20回には、オリンピックやアジア大会でメダルを獲得した選手たちや、長期にわたる全国大会にも参加しました。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Entah mengapa ku tak bisa melupakan dirimu dengan semua tingkah lakumu saat kau masih milikku.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのベスキ区にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなくビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通ればここの第二世紀生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu. Saat itu pula ku telah jatuh hati padamu.Tapi itu cerita
kini engkau hadir kembali.
Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、マンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノーウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画は Indonesia のオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによればメンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
untuk kembali, tapi ku janji dan tak mau kau menunggu. Jangan salahkan mengapa ku tak mau berjanji dan tak mau kau menunggu.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているポイズオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
Sandy calm and friendly. The kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Sambil berdendang ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini, menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum, menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Terluka, ku